松阪情報広場お知らせ。18項目あります。 1. 今月の納期限は9月1日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。市民税、県民税、森林環境税2期、国民健康保険税3期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、8月はありません。夜間窓口、8月18日月曜、午後6時から8時。問い合わせ、収納課、電話 53-4021、ファックス 26-9114。介護保険料3期。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090、ファックス 26-4035。 後期高齢者医療保険料2期。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4092、 ファックス 26-9113。2. 年金ネットを使ってみよう。年金ネットは24時間いつでもどこでもスマートフォンやパソコンでご自身の年金に関する情報を確認できるサービスです。ぜひこの機会にご利用ください。年金ネットでできること4つあります。 1. 年金記録の確認。 2. 将来の年金見込み額の試算。 3. 年金定期便や各種通知書の確認。 4. 納付書によらない納付など。マイナポータルとの連携でできること3つあります。 1. 国民年金保険料口座振替の申し出。 2. 扶養親族等申告書の電子申請。 3. 確定申告や年末調整に必要な書類の電子送付など。年金ネットはこちら、 QR コードが載っています。 3. 戸籍の振り仮名の通知が送付されます。令和7年5月26日から施行された改正戸籍法により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が新たに追加されることになりました。制度の詳細については法務省のホームページからご確認ください。松阪市が本籍地の方は8月末から順次通知を送付いたします。届いた通知の振り仮名に誤りがないかご確認ください。ステップ1、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を郵送で通知。ステップ2、届いた通知の振り仮名に誤りがないか確認。振り仮名が正しい場合、届け出は不要。令和8年5月26日以降に通知の通り戸籍に振り仮名が記載されます。振り仮名が誤っていた場合、届け出が必要。オンラインマイナポータルでの届け出が便利ですが、市区町村の窓口で行うことも可能です。振り仮名の届け出専用窓口を開設中です。時、7月1日火曜から12月26日金曜。ところ、市役所1階。持ち物、振り仮名の通知書。混雑時にはご案内までお時間をいただくことがあります。オンライン、マイナポータルでの届け出が便利です。ご検討ください。法務省のホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、戸籍住民課、電話 53-4494、ファックス 26-9115。 4. 補助金を使って合併処理浄化槽に入れ替えませんか。松阪市浄化槽設置整備事業補助金。この補助金は単独処理浄化槽または汲み取り便槽から新たに合併処理浄化槽を設置する方に工事費用の一部を補助する制度です。新築建て替えを除く。なお交付要件補助金額など詳しくは市ホームページまたは窓口にてご確認ください。市ホームページの QR コードが載っています。対象浄化槽、環境配慮型浄化槽。対象区域、次の区域を除いた市内全域です。5つあります。1、下水道事業計画区域のうち7年未満に公共下水道の利用が見込まれる区域。2、下水道事業計画区域、嬉野三雲管内。3、農業集落排水事業採択区域、高木地区、稲城町を一部含む小野地区、嬉野、須賀、川北地区のそれぞれ一部区域。4、大型合併処理浄化槽利用区域、光町等。5、飯南飯高管内。問い合わせ申し込み、下水道建設課、電話 53-4132、 ファックス 26-4319。 5、犯罪被害者等支援条例が制定されました。重大犯罪による被害者やその家族を支援するための条例が制定されました。家事援助や配食サービスなどへの助成、遺族支援金など様々な助成を受けることができます。詳しくは市ホームページをご確認ください。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ申し込み、地域安全対策課、電話 53-4061、 ファックス 22-1057。 6. 水道の使用開始・中止・使用者変更がオンライン申請可能になりました。転入・転居で水道の使用を開始する場合や転出・転居で使用を中止する場合は、開始・中止を希望する日の2営業日前までに市ホームページ上の専用申し込みフォームからご予約ください。また水道使用者を変更されたい場合も同様に専用申し込みフォームから申し込み可能です。市ホームページの QR コードが載っています。注意事項、各種申し込みフォームのご利用には連絡可能なメールアドレスが必要です。口座振替の支払い者、口座名義人の変更はこの申し込みフォームではご利用できません。別途口座振替納付依頼書を金融機関へご提出ください。問い合わせ、松阪市上下水道お客様センター、電話 31-2258、 ファックス 20-8081。 7. 境外道路の交代用地の寄付に対する補助。狭い道路を幅4メートルに広げるために交代した用地を寄付していただく場合、補助金を交付します。また、交代用地は寄付の翌年度に市が舗装等の拡幅整備を行います。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、建築基準法第42条第2項道路のうち、市が管理するもの、もしくは市が必要と認めた道路。ただし、 狭いからといってすべての道路が対象ではありません。まずは担当課へご確認ください。補助対象、金額、
3つあります。
1、測量にかかる費用、一律12万円。2、分泌陶器にかかる費用、一律3万円。3、寄付に対する報奨金、公帯用地面積×固定資産税路線価、上限50万円。申請方法、申請書、必要資料を建築開発課へ提出してください。申請書は建築開発課にて配布しています。
または、
市ホームページからダウンロードできます。市ホームページの QR コードが載っています。申請にあたっては、事前に建築開発課までお問い合わせください。受付期間、随時受付中、先着順。問い合わせ、申し込み。建築開発課、電話 53-4070、ファックス 26-9118。
8、国民健康保険に関するお知らせ。広報7月号で、現在お持ちの国民健康保険被保険者証、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの有効期限は、令和7年7月31日木曜までとお知らせしました。しかし、令和7年6月27日付の厚生労働省からの連絡では、令和8年3月31日火曜までは、電子証明書の有効期限が切れたマイナ保険証や、有効期限が切れた保険証などで受診した場合でも、医療機関が資格情報を確認できれば、3割等の一定の負担割合で、受診することができることとなりました。詳しくは、受診される医療機関に事前にお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、ファックス 26-9113。 9、地域包括支援センターによるお達者訪問。健康増進のお役に立てるよう、対象の方に担当県域の地域包括支援センターの職員が家庭訪問をしています。対象、75歳の方、介護認定を受けていない方、令和6年度に特定健診を受けていない方等。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099、ファックス 26-4035。 10、空き家の管理は所有者・管理者の責務です。空き家の管理をお願いします。空き家を放置すると不動産価値が下がるだけでなく、防災面・防犯面・衛生面の問題が発生します。その責任は所有者・管理者が負うことになります。これからの季節は、台風などの強風により、周辺への危険性が高まるため、適切な管理・対策をお願いします。対策例、瓦や外壁など、飛ばされそうなものは取り除くか、ネットやロープなどで対策する。テレビアンテナや室外機は落下しないように取り外す。樹木の幹や枝が折れて風で散乱しないように伐採する。不良な空き家の除却費用の一部を補助しています。
対象、市内の空き家で市が不良空き家等と判定するもの。補助金額、
除却費用の 23%、
上限25万円、先着順。なお、
補助金の交付決定前に行った除却工事は対象になりませんので、事前にお問い合わせください。詳しくはこちら、QR コードが載っています。
問い合わせ申し込み建築開発課電話 53-4174 ファックス 26-9118 11. 子育て世帯の離婚・ DV・ 児童虐待等に関する法律相談を実施。弁護士資格を有する市職員が法律相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをいたします。相談は無料です。ただし、予約制です。時、4回あります。1、8月1日金曜、午前10時から。2、8月15日金曜、午後1時半から。3、9月5日金曜、午前10時から。4、9月19日金曜、午後1時半から。いずれも、所健康センターハルル、春日町。問い合わせ、子ども家庭センター、電話 30-8666、ファックス 26-0201、市ホームページの QR コードが載っています。12. ジェネリック医薬品を使いましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、新薬の特許期間が終了後に製造販売されている新薬と同じ有効成分、同じ効能、同じ効果を持つ安価で経済的な医薬品のことです。国民健康保険に加入し、生活習慣病等の医薬品を長期に処方されている方で、薬代が200円以上軽減される見込みの方には、8月にジェネリック医薬品に関するお知らせを送付します。なお、ジェネリック医薬品へ切り替え時は、主治医や薬剤師に十分相談してください。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、ファックス 26-9113。 13. 予防接種のお知らせ。 HPV 子宮頸がん予防ワクチン接種について、小学6年生から高校1年生相当までの女性を対象に HPV ワクチンの定期接種無料を実施しています。また、令和6年度にHPV ワクチンの予防接種を希望する方が大幅に増加したことに伴う、メーカーの HPV ワクチンの限定出荷により、接種を希望される方が接種機会を逃さないよう、キャッチアップ接種の期間終了後も経過措置が設けられています。HPV ワクチンとは、QR コードが載っています。項目が3つあります。1. 定期接種の方、対象、市内に住民登録のある小学6年生から高校1年生相当までの女性。接種期間、高校1年生相当の年度の3月末まで。費用、無料。なお、接種を完了するのに1回目の接種から約6ヶ月かかります。高校1年生相当の方は、9月までに1回目の接種を検討しましょう。2. キャッチアップ接種経過措置の方。対象、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日に、1回でも HPV ワクチンを接種し、すべての接種が完了していない方。経過措置期間、4月1日から令和8年3月31日。費用、無料。3. 接種方法について、県内の予防接種協力医療機関に予約し、個別接種となります。持ち物、予診票、母子健康手帳、本人確認書類、マイナンバーカード等、 子宮頸がんで苦しまないためにできるもう一つのこと。二十歳になったら子宮頸がん検診を受けましょう。予診票をお持ちでない方はこちらから申請。QR コードがあります。がん検診について QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課、健康センターハルル内、電話 31-1212、ファックス 26-0201、14、8月は道路ふれあい月間、脈々と輝く命をつなぐ道、道路を美しく、共に安全に利用し、次世代に受け継いでいきましょう。また、指導上の穴ぼこ等を発見した場合、松阪市公式アプリ松阪ナビの道路の破損状況投稿機能をご利用ください。詳しくは市ホームページでご確認ください。市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、建設保全課、電話 53-4412、ファックス 26-8184、三雲嬉野市管内、北部建設保全事務所、電話 48-3042、ファックス 42-7566、飯南飯高管内、西部建設保全事務所、電話 46-7125、ファックス 46-1092。 15、家庭でできる省エネ行動、ゼロカーボンアクション。家庭の CO2 排出量を見てみると、多くを占めるのは照明や家電製品によるものです。ライフスタイルを少し見直し、省エネを実践することで CO2 排出量を抑えることができます。熱中症の対策を取りながら、一人一人ができる省エネを心がけましょう。行動例、エアコンフィルターを月に 1、2 回清掃。結果、年間の CO2 削減量、1台につき 15.6kg、約990円削減。その他、省エネ行動については、省エネポータルサイトを参照してください。QR コードが載っています。問い合わせ、環境課、電話 53-4425、ファックス 26-4322。 16、宝くじコミュニティ助成事業で備品を整備。一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業に次の2団体が採択されました。大黒田町新田自治会、登校機やテントほかコミュニティ活動備品を整備しました。鈴の森住民自治協議会、パソコンや登校機ほかコミュニティ活動備品を整備しました。イラスト、説明、宝くじのキャラクター、くーちゃんの頭上に、宝くじ、あなたに夢を、街に元気を、の文字があしらわれています。イラスト、終わり。問い合わせ、地域づくり連携課、電話 53-4369、ファックス 26-4035、17、生ゴミ処理機でゴミ減量とリサイクル、無料貸し出し実施中。家庭から出る燃えるゴミの約半分が生ゴミで、その 80% が水分と言われています。生ゴミ処理機は、ゴミの重さと量が大幅に軽減できるほか、匂いの軽減にもなり、堆肥を作ることもできます。昨年度の調査では、約 70% の生ゴミ量の減量効果がありました。購入をご検討中の方は、試
試してみてはいかがですか。購入補助金制度あり。生ごみ処理器補助金についての QR コードと、詳しくはこちらの QR コードが載っています。貸し出し台数、パリパリ Q ライト2台、ルーフェン2台、レコルト2台。なお、申し込み多数の場合は順番待ち。対象、市内在住でリサイクルセンター町平尾町での受け取りと返却が可能な方。また、貸し出し期間中は生ごみの計測記録、アンケートの記入をお願いします。貸し出し期間、貸し出し日より2ヶ月以内。なお、貸し出し終了後は、汚れを落としてからご返却ください。申し込み方法、電話で清掃事業課へ。問い合わせ、清掃事業課、電話 53-4417、ファックス 51-6406。 18、みんなができる。充電して使える家電製品を正しく捨てましょう。ポイント1、不燃・燃えないゴミの火に出さない。ポイント2、分解せずそのまま出せる。主な充電式家電製品例、ロボット掃除機、電子タバコ、モバイルバッテリー、インパクトドライバー、ワイヤレスイヤホン、電気カミソリ、シェーバー、充電式掃除機、電動歯ブラシ、ハンディファン。なお、リチウムイオン電池が内蔵されている充電式家電は、過度な衝撃で発火する危険があります。充電式電池単体は、市役所、各振興局にある回収ボックスに入れることもできます。捨て方、2種類あります。1、集積所に出す場合、本庁管内、月1回の資源の日、嬉野管内、月1回の拠点収集 B の日、三雲管内、月1回の資源の日、飯南管内及び飯高管内は、月1回の充電式小型家電ペットボトル携行管の日。2、直接各施設の資源物保管庫に持ち込む場合、松阪市リサイクルセンター町平尾町、松阪市クリーンセンター桂瀬町、三雲リサイクルセンター曽原町。詳しくはこちらからご確認ください。 QR コードが載っています。問い合わせ、清掃施設課、電話 36-0975、 ファックス 36-0560。